皆さんこんにちは。技術ポッドキャストテックウェーブへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントのミライです。カイさん、今日もよろしくお願いします。
はい、ミライさん、今日皆さんと一緒に深掘りしていきたいテーマは Next.js のレンダリング戦略の全体像です。特にアップラウターが導入されてからこの戦略がどのように進化し、開発者にどんな新しい可能性をもたらしたのかについてお話ししていきます。
レンダリング戦略、昔は SSG か SSR かみたいな選択が中心でしたけど、アップラウターになってからもっと複雑になったというか、自由度が上がったイメージがありますよね。
まさにその通りです。ページスラウターの時代は、ゲットスタティックプロップスやゲットサーバーサイドプロップスといった関数を使って、ページ全体で SSG、つまり静的サイト生成か、SSR、つまりサーバーサイドレンダリングのどちらかを大きく選ぶ形でした。それがアップラウターとキャッシュコンポーネンツの登場で、ページ内の各部分により細かく異なるレンダリング戦略を適用できるようになりました。Next.js は現在、フレームワーク内でなんと5つのレンダリング戦略を提供しています。
5つも？それはすごいですね。今日はそのあたりを詳しく教えてください。
はい。まず最もシンプルで高速な戦略からいきましょう。SSG、スタティックサイトジェネレーションです。これはウェブサイトをビルドするとき、つまりデプロイするときに HTML を生成してしまう戦略ですね。
ビルド時ということは、ユーザーがアクセスする前に準備が完了しているわけですよね。ということはすごく表示が早いイメージです。
その通りです。生成された HTML は CDN、 つまりコンテンツ配信ネットワークにキャッシュされるので、ユーザーがリクエストするとサーバー側で何の処理もせずに即座に配信されます。アップラウトでは動的な API を使わず、かつ、ジェネレートスタティックパラミツという関数で動的なルートパラメータを事前に列挙することで SSG が有効になります。あと、Next.js のデフォルトの挙動として、ビルド時に全てのデータが確定するようなページは自動的に SSG として処理されるんですよ。
なるほど。明示的に設定しなくても勝手に SSG になる場合もあるんですね。じゃあ次に SSR について教えてください。これは SSG とは逆で、アクセスごとにサーバーで処理するイメージですよね。
その通りです。SSR、サーバーサイドレンダリングは、ユーザーからのリクエストのたびにサーバー側で HTML を生成する戦略です。これは、ユーザーごとに異なるコンテンツを表示する必要がある場合や、リクエスト時の情報、例えばユーザーのクッキーやヘッダー情報などに依存してコンテンツを変えたい場合に非常に有効です。
ログインしているユーザーによって表示内容が変わるようなページとかですね。
まさにそうです。アップラウターではコンポーネント内でクッキーズやヘッダーズ、サーチパラミツといった動的な API を使うと自動的に SSR モードに切り替わります。また明示的にダイナミックイコールフォースダイナミックという設定をすることも可能です。
なるほど。Next.js が賢く判断してくれる部分と、開発者が明示的に指定できる部分があるんですね。SSG と SSR は昔からあるイメージですが、最近特に注目されているのが、パーシャルプレレンダリング、略して PPR という戦略ですよね。
よくご存知ですね、未来さん。PPR は Next.js15 で実験的に導入された、まさに次世代のレンダリング戦略です。これは、一つのページの中で、静的な部分と動的な部分を明確に分離して処理するんです。
静的な部分と動的な部分を分けるですか？具体的にはどういうことでしょう？
例えば、EC サイトの商品ページを想像してみてください。商品の説明やレビューといった、あまり頻繁に変わらない部分を静的シェルとして、ビルド時に生成して CDN から即座に配信します。一方で、リアルタイムの在庫状況やパーソナライズされたおすすめ商品といった動的に変わる部分を後からストリーミングで埋め込むんです。
それはすごい。SSG の速さと SSR やストリーミングの最新情報を両立できるってことですか？ユーザーはまずすぐに静的な部分を見れて、その後動的な部分が読み込まれるから体感速度も速そうですね。
おっしゃる通りです。PPR は SSG とストリーミングの融合を実現し、ユーザー体験を大幅に向上させることが期待されています。ユーザーはコンテンツが完全に読み込まれるのを待たずに、すぐにインタラクションを開始できます。
素晴らしいですね。このストリーミングという話が出ましたけど、サーバーコンポーネンツってこのストリーミングを支える重要な技術だと聞きました。そのあたりも少し教えていただけますか？
はい。サーバーコンポーネンツによるストリーミングは、ウェブページが内部的に HTML、RSC ペイロード、ハイドレーションといった3つの段階を経て処理されます。簡単に言うと、まず HTML の骨格を送って、次にリアクトが使うデータ、RSC ペイロードを送り、最後にそのデータを使ってインタラクティブにするための処理、ハイドレーションを行うという流れです。このフローを理解することで、どこでパフォーマンスのボトルネックが起きているのかを特定しやすくなります。
なるほど。一気に全部送るのではなく、必要な情報を段階的に送っていくことで、ユーザーが待つ時間を減らしているんですね。複雑なページでも表示が途中で止まらずにスムーズに体験できるわけですね。
その通りです。ではここまでいくつかのレンダリング戦略を見てきましたが、結局どれを使えばいいのかという点が重要になりますよね。最適なレンダリング戦略はまさにコンテンツの特性によって異なります。
そうですよね。コンテンツが頻繁に更新されるのか、それともほとんど変わらないのか、ユーザーごとに表示を変える必要があるのかといった要素で変わってきそうです。
はい。昔は全てのページに一つの戦略を適用するという考え方が主流でしたが、アップラウターの時代ではページ内の各パーツ、つまりコンポーネントの特性によって最適な戦略を組み合わせるという設計思想が非常に重要になります。例えば商品一覧ページでは SSG で高速表示しつつ、カートの部分は SSR でユーザーごとに動的にといった具合です。 PPR とリアクトのサスペンスという機能の組み合わせによって、この思想が自然なコードとして表現できるようになりました。
なるほど。ページ全体ではなくてコンポーネント単位で戦略を選べるのがアップラウター時代の大きなメリットであり、新しい考え方なんですね。これは開発者にすごく自由度が高まりますね。
ええ。Next.js のレンダリング戦略は SSG と SSR の2択から始まり、 ISR によるハイブリッド化、ストリーミングによる段階的配信、そして PPR による静的と動的の融合へと目覚ましい進化を遂げてきました。キャッシュコンポーネンツの登場により、ページ単位ではなくコンポーネント単位でレンダリング戦略を選択できる時代に入ったと言えるでしょう。
聞けば聞くほど Next.js の進化ってすごいですね。 PPR が正式にリリースされるのが本当に楽しみです。
私も非常に期待しています。そして次回はこれらのレンダリング戦略を生かした具体的なパフォーマンス最適化の視線手法や、 Core Web Vitals の LCP、INP、CLS といった指標の改善手法、さらにリアクトコンパイラによる自動メモ化といったさらに踏み込んだ内容について解説していきたいと思います。
わあ、それはさらに楽しみです。今日も Next.js の奥深さと可能性を教えていただいてありがとうございました。海さん、
どういたしまして。未来さん、リスナーの皆さんもぜひ今日のお話を参考に、 Next.js のレンダリング戦略を深く理解して、より良いウェブアプリケーション開発に役立ててください。それではまた次回のテックウェブでお会いしましょう。
さようなら。